SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
シームレス学園ジャンポーン。
時刻は6時30分回っております。本日1月23日の月曜日でございますが、シムレス学園本日のお相手は、
はい、美容と健康の金田先生と、
お腹が空いてる上野屋さんと
まだまだいけます京都の明です。どうぞよろしくお願いします
よろしくお願いします。
さて、ここからまた改めて、今日は美容と健康の授業ということで金田先生いただいておりますが、はい、今日ね、はい、ちょっと血型格闘でね、
そうですね、
いただいておりますけども、はい、ここからの時間はいかがでしょう。はい、
そうですね、うん、やっぱりあの今のね社会情勢としたらですよ、うん、物価上昇、
はい、
これはねもう本当にねいろんなものが上がってきましたよね。
はいはいはい。
でやっぱり食べ物とかっていうのはもう速攻すぐね、うん、値段がガンガン上がってきて、
はいはい、ま
あ、もちろんね輸送コストとかそういうのが上がるからしょうがないんですけれども、
うん、
じゃあ物価上昇するとどういうふうにね、
うん、
あの健康にも影響があるのかという
ところですね。物価上昇と健康ね、
はい、ちょっとね見ていきたいなと思うんですね。
はい。
でまあ、いろいろ、まあ、格差っていうのがね健康格差って言われてるんですけれども、うん、まあ、先ほどもちょっと話しましたけど、まあ、アメリカだったりとかだったら、
うん、
例えば健康保険の、ね、日本みたいにないから、
うんうん、
すぐに救急車が来なかったり、
はいはい、
そういうことでの、差が、ね、出る。で、うんうん、まあ、あとはですよ結局日本っていうのは健康保険っていうので保たれてるものがね、うん、そういう海外で充実してないところももちろん水の問題から環境の問題とか、はい、そういうのもいっぱいあるんですけれども、
うんうん、
先進国でも健康格差っていうのは出てきてしまうと、
あ、
まあ、地域の問題ですね、
うんうんうん、
それをなくすために本当は日本はですね、
うん、
健康21っていうのを作って、
はい、
地域にあまり格差がないようにしようということで、うん、全国でいろんな活動をやるというふうなのが決まったんですよ。
ほうほうほう。
はい。だけどやっぱり先進国だからいいっていうわけじゃなくてですね、うん、
はいはいはい、
それでも格差はできています。
あ、なるほど。
そしてもう一つはですね所得の格差ですよね、う
ん、所得、
これはもうねやっぱり所得格差が出てくるっていうのはもう本当にね、うん、物を買って食べるわけですから、はい、
うんうんうんうん、
やっぱり健康についてのお金をどれだけ使えるかっていうのは、
うん、
いろいろとやっぱり出てきますよね。
そうか、そうですよね、う
ん。でやっぱりあとはね教育もあるんですよ。
教育、
うん、だから子どもたちがそういう健康について考える教育ができてるかどうか、
うん、
これは学校でしっかり話を聞いてる、まあ、健康保険の時間とかもありましたよね。
はいはい、ありました。
保健体育とかね、
保健体育、
うん、そういう時間にちゃんと学ぶんですけれども、
うん、
やっぱりねそういう風なものを学ばない子もいるんですよ、
うんうんうんうん、
でそういう子が大人になった時に、
はい、
やっぱりちゃんとした食事ができていないっていうケースもあるんですって。
それ
もちょっと問題だし、
うんうん、
あとは収入の格差になると、
うん、
例えばパートタイムで働いてらっしゃる女性の方とかね、うん、
はいはい、
そういう方はやっぱり健康診断を受けてないとか、
うん、
こういうのもやっぱり出てくるんですね、
はいはいはい、
だからこれもやっぱり収入に対するやっぱり差が出てしまって、うん、
はいはい、
健康格差っていうのが起きてしまうと、
うん、
こういうこともあるわけですよね。
なるほどですね、
うん、だからいろんなところにね出てくるわけですね、うん、
はいはいはい、
でだから物価が上昇してしまうと、
うん、
いろんなところにやっぱお金を使えなくなる、
うんうん、
まあ、健康診断でもお金かかりますからねある程度はね、
はいはいはい、そうですね、
っていうことになるとそういうのもね、もう行かないで、
うんうん、
子供のためには使っても自分は行かないとか、
あーはーはー、
そういうこともやっぱり出てくると思うんですね。
うん、
なんかそういうことも含めてやっぱり考えていかなきゃいけないのかなと、
うん、
まあ、これも社会問題だなとは思いますよね、
はいはい、あとは、ね、うん、まあ、物価上昇でね、はい、例えば企業さんでも何かしら泣く泣く何かしらのこう事業費をこう削っていかないといけないという ね、
まあ、うね、
判断しているところもあるかもしれない。
そういうこともあるでしょうね。
それがまた一つ家庭内の中でも、
そうです、
じゃあちょっとこれまでここをしてたけどちょっと削っていこうかとか、
はい、
うん、いろいろ出て
やっぱり出てきますよね、本当に。だからね、給料がそれだけね上がればいいですけど、
はいはい、
上がらずにね、はい、あの払う方は大きくなるわけだから、食べ物とかですね、は
い
は
い、まあ、悲しいながら上がってませんね。
そう切実ですよね、本当に
致し方がないんですけどね。
そうなんですよ。あとはね、やっぱり物価上昇になると、やっぱりもうもちろんね、あの種になる、まあ、小麦はパンだから、で生きればあの米を食べてほしいなとは思うんですけども、ね、はい、そういうものを高いものになってくると、大体使えるあのお金って決まってますよね、一食分に大体これぐらいって、
はいはいはい、
ってなった時にいろんなものが買えなくなるんですよ。だからバランスが悪くなる、これはですね、栄養のバランスが取りにくくなるというのも言われてるんですね。そういうことなんですよ。
最低限これだけは食べようねって決めたとしても、
うん、
それ以外のところがちょっと不足してくると。
そうなんですよ。やっぱり食品っていうのはいろんなものを食べて、まあ、1日30品目とかね、言われますけど、うん、そういうわけにいかなくなります、
うんうん、
やっぱり何品か減らさなきゃいけないのかなってなってくるんですよね、はいはいはいはい、買い物するときに。ってなった時にやっぱりご飯を食べてればいいかなとか、
うんうん、
ご飯だけじゃ絶対ダメですからね、
はいはいはい、
やっぱそういうところですよね。
うん、
そういうのにも全部影響がしてくるのかなというのは、やっぱり大きいのかなと思いますよね。
なるほど
な。だからやっぱりまあね、あの賃金は上げてほしいと、ね、政府は言いますけど、
はいはい、
そんなに簡単にね、みんなどこでもね上げられるわけじゃないから。でもこういうこういう食べ物とかね、
はいはい、
健康に関しては私はやっぱり何かもっとね、国の政策もあっていいんじゃないかなと。
これは最低限の権利として我々は健康はねありますもんね。
そうですよ、
憲法として、
はいはい、だから人間らしく生きるっていうね、
うんうんうん、
そこを、まあ、まずベースにね、そっちを大事にしてほしいなと、
うんうん、なるほど。
で特にね、まあ、本当にあのこの番組もシームレスっていうね、うんうん、あの番組になってますけれども、
はい、
やはり子供のね、先が心配なわけですよ、ね、子供が少なくなってきてそういう環境ができなくなってくるし、でしかもね、物価が上がって食べるものもなくなるし、でもね、本当にあの一人でね、子供さん育てていらっしゃる方とか、そういう方もね、本当にね、やっぱり大変だと思うんですよね。
今のそういうね、まあ、少子高齢化ってちょっと前に話してた流れで、うん、まあ、その先になると今もそうですけど、その先、はい、暮らしていく若い子たち、今のお子さんたちもどんどん、
そうですよ、
なかなか未来がね、こう辛い状況になるかもしれない。
そうなんですよね、うん、やっぱり考え
たらね、今の子たちはね、うん、あの低経済成長で生きてるので、
はい、
割と物を大事にするんですよね。
あ、はいはいはい、
はは、
ちょっと前からしたらね、
うんうん、我々ほら、なんていうの、発展途上経済で生きてるので、
はいはい、
もう
そうですね、はい、確かに
かちょっとやっぱ変わってくる可能性はあるね。
そうですね。
あ、でもなんかそういうところは未来のね、
はい、
いい風な、
そうですね、
若い影響っていうのが出てくるといいですね。
いろんなやっぱり ね、食の問題でもね、
うん、
代替肉とか今から流行ってくる。
そうですね、はい、流行ってきます、
まあ、肉っぽい豆みたいな、
はいはいはいはい、
ね、体にもいいしね、
うん、本当にそういう昆虫食なんかも出てくるでしょうしね、は
い、
うんうん、
ありましたね、自動販売機がね、うん、もう置いてあるらしいですね、うん、昆虫もね。
そう、今からやっぱり本格的になってくると思いますね、
うん、昆虫食が、ね、あの定番になる前には僕はもうこの世を去りたいなと思ってますけども
いや、そんな遠い話じゃないですよ。
あ、そうですか、うん、いかんといかんですか
いやいや、だから分からなくなります、粉末パウダーだから。
そうね、パウダーになってくればね、
はいはいはい、
いいですよね。
でも小麦手に入らなくなりますから多分。
いや、もう小麦はね、手に入らないでしょう、もう無理でしょうからね。だからやっ
ぱ次を考えないと、
う
ん、
そうですね、
ちょっとやっぱり、あ、すみません、あの朝まで、はい、生テレビみたいになってきてるんでんあの一旦このコーナー締めさせていただいて、
はい、
その今日はですね、そのゆくゆく皆さんとやっていただければというふうに思います、
はい、
金田先生ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
毎日の食事だからこそ地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります、多良見町のお弁当お惣菜専門店、
アムシリーカロリン。
あなたらしく毎日を輝いてほしい。美容健康からあなたの可能性をトータルにサポート。体の中から美しく輝く女性を応援するリブワールド。
新生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
外国語学科で本物の国際人に、
生きる力を地方から、学校法人鎮西学院、鎮西学院大学。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろん、オーガニック化粧品や自然食品も充実。処方箋はすべての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合、諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい。
あなたの声がいいねに変わる。
ウェブサイト制作広報 PR のボイスジャパン .com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナーテイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい、聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。